聖書をお読みいたします。新約聖書の97ページマルコによる福音書16章9節から、イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その後、彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を現された。この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。前回説明いたしましたが、9節以降は括弧でくくられている箇所でありまして、マルコによる福音書ができた後に付け加えられたものであります。古い写本には含まれていません。またある古代教父もマルコは8節で終わっていた、そういう証言を残しています。で、この9節以降の付記が写本群の中に現れ始めますのは2世紀全般です。マルコ福音書が書かれて50年以上もすでに経っています。その初代教会がどのような信仰理解を持っていたのか、何を大事なこととして残さないといけないと考えていたのか、そのことをここに垣間見ることができます。またこの9節以降の付記でありますけれども、中世以降になりますと8節で終わっている写本は少なくなっていきまして、この付記を持っている長い写本の数の方が圧倒的に多くなっていきます。ですので教会はマルコ福音書というと8節ではなく20節まで含まれる、そういうものとして復活の記事をずっと読んできました。またこの9節以降の言葉遣いでありますが、丁寧に見ますと今まで用いられていない言葉が多く登場します。内容面からも執筆者が変わったということは確かであります。そうではありますが、書かれています内容は何かと言いますと、読んでお気づきのことかと思いますが、マタイ、ルカ、ヨハネ福音書と使徒言行録からの引用であります。 また非常に興味深いことですけれども、もう2世紀全般に教会にあって権威ある文書は何かというときに、いろんな異端的な文書も出会わっていたのではありますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒言行録、これが本当に教会の生命線だということを初代教会が認識していた、そのことをもここに知ることができます。ですので、マルコが書いたわけではありませんけれども、聖書自身が語るメッセージと一致しておりますので、今日はここからも御言葉に聞きたいと願います。マルコは8節までの記事におきまして、復活の主イエスの権限を描いていません。天使が告げる言葉だけで復活を表していました。で、9節以降の保意におきまして、強調されていますことは、復活の主が現れてくださったということであります。9節を見ますと、まずマグダラのマリアにご自身を表されました。一人に表されました。12節を見ますと、復活の主は二人の人にご自身を表されました。一人から二人です。12節以降はエマオ途上の物語の短縮版であります。で、14節を見ますと、11人が食事をしているとき、11人の弟子たちすべてにご自身を表してくださいました。8節までは天使の告知だけで復活が描かれていましたが、この本によって天使が語っていたことが本当だ、そのことが復活の主ご自身の権限によって明かしされています。で、ここでもう一度9節をご覧ください。イエスは週の初めの朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。彼女は主イエスキリストから7つの悪霊を追い出してもらった婦人であります。マグダラのマリアが復活の主イエスキリストの最初の目撃者となりました。そしてこのマグダラのマリアはイエスと一緒にいた人々のところに行き知らせました。ですので、このマリアが最初の復活を語る告知者ともなりました。7つの悪霊を追い出していただいたということしか分かりませんけれども、彼女がどういう女性だったのか、いろんなことが今まで推論されてきました。はっきり言えますことは、彼女は初代教会で尊ばれていたということです。彼女から初代教会は復活の主のメッセージを聞き始めたということであります。男性社会ともいえる古代の社会におきまして、このような一人の女性が特別に主に愛され、また主を愛し、その彼女の証言によって教会が立ち上がっていく、そのことをまず心に留めたいと願います。またこの9節以降の保意におきまして、強調されていますのは、復活の主の権限だけでなく、弟子たちの心の固くなさです。11節、しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。13節、この二人も行って残る人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。信じない信じないと言われていますのは、10節にありますように、 イエスと一緒にいた人々のことです。でこの人が誰であったのかということが14節ではもうはっきりと名指して語られています。11人の弟子たちです。そしてこの11人の弟子たちも信じませんでした。11人の弟子たちが信じませんでした。その後11人が食事をしている時、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。どれほど復活の主のメッセージを信じることが難しいことなのかということがここに強調されています。また同時に、難しいから信じられないのが当然だという理解はありません。おとがめになった、なぜ信じないのか、なぜ心を開かないのか。信じないということは復活の主によって怒られる、そういう出来事であるということがわかります。頑なになっていたとあります。心にタコができる、そういう状況です。皮膚が硬くなりますと刺激を受けても感じません。それと同じように心が硬くなってしまって、外的な刺激が心に入ってこない、そういう状況であります。でなぜそうなったのかということを伺い知ることができる一端が10節に記されています。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってと記されています。11人の弟子たちは泣き悲しみ続けていたわけであります。悲しむというだけでなく、涙を流す、この言葉が合わせて用いられています。マルコによる福音書におきまして、涙が出てくる箇所は直前にありました。お読みいたします。すると鶏が再び鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。14章の72節です。泣き出したは泣き続けたです。このペテロの涙が乾くことなく流れ続けていた、そういうことであります。自分たちは主イエスキリストを見捨ててしまった、否んでしまった。そしてその直後に主イエスキリストが十字架につけられ亡くなられた。これらのことを思い起こすと悲しくなって涙が止まらない、そういう状態が続いていたわけであります。復活のメッセージが信じられないというだけでなくて、彼らの心が悲しみで占領されている、そういう状況が復活をさらに信じにくくさせていたのであります。イエス様が十字架で亡くなられたことだけを彼らは悲しんでいたのではありません。自分たちはなんと不甲斐ないんだろうか、どれほど罪深いことをしたんだろうか、自分への悲しみですね、主が亡くなられたことへの悲しみということだけでなく、自分自身への悲しみです。そのような悲しみを抱えてしまいますときに、外からの言葉は入ってきません。悲しみの世界に閉じこもっている、そういう弟子たちの状況でありました。しかし14節を見ますと、主イエスキリストは固 彼らにご自身を表されます。食事の場面でもあります。そして主イエスキリストが彼らの心をこじ開けてくださいました。先ほども見ましたけれども、おとがめになる、おとがめになるとあります。マルコ福音書は今日で終わるわけですけれども、弟子たちがどれほどイエスから送られてきたことでしょうか。怒られるたびに目を覚ますような形で自分に気づき、悔い改め、しかしまた怒られる、永遠の繰り返しがマルコ福音書でありました。また通読してきたものとしての感想として、主イエスキリストは弟子たちの訓練に苦労されたんだろうなと思います。何度も何度も怒らざるを得ないような、そういう状況と向き合い続けてこられたからであります。しかし主は決して怒らねばならない弟子たちを見捨てることはありませんでした。怒り続けてくださいました。そして復活の私を信ぜよと強く招いておられます。また先に説明しましたが、この文章は2世紀全般に付記されたものと推定されます。どういう言葉を書き加えてもよかったわけですけれども、まあ、マルコの続きとして弟子たちの不信仰がさらにここに付け加えられた。そしてそれは2世紀全般の教会の中にも怒られなければならないような不信仰がまだ宿り続けている。復活の主は私たちを叱責して信ぜよと今も招き続けておられる。そういう信仰的な思いがこのような不義を成立させたのではないかと推測いたしました。ここで15節をご覧ください。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。そして印のことが続けて記されています。これは私にとりまして一つの驚くべき発見です。当たり前のことが記されているようですけれども、そうではありません。弟子たちは復活を信じられなかった人たちなんです。復活したという人の話を聞いても一切受け付けることができなかったのが11弟子たちです。弟子たちが宣教に派遣されたのは彼らの信仰が立派だったからではありません。あえて信じられない弟子たちを主は派遣されました。またこれも思い巡らしですけれども、11弟子を派遣する前に復活の主は他の者に先にご自身を表されて、他の者から復活のメッセージを聞く、そういう体験を11弟子に積ませました。そして信じられない自分に気づかさせました。その者が派遣されていくのです。で、派遣されていって復活の主はよみがえったと告げるわけですけれども、不信仰と頑なな心と直面し続けることになります。その時になぜ信じないのかと怒るよりは、むしろ私たちも信じられなかったものだ、不信仰で心の頑なな人の心に寄り添いながら復活を忍耐強く語り続けるものとして11弟子は召されていったのであります。またこの16節ですけれども、これは当時の洗礼式の式文ではないかと推測されています。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。 信じないものとは十一弟子自身のことでもありました。滅びの宣告を受けるべき私たち自身がお恵みによって信じるものに変えられた、洗礼を受ける機会を許された、あなた方も洗礼を受けるものになってください、こういうメッセージを語り継いでいきました。またこれは2世紀の教会がいかに洗礼ということを尊んでいたかということをも証ししています。なぜ教会は洗礼を施すのか、答えはただ一つ、復活の主が信じて洗礼を受けなさいと命じておられるからです。また教会はこの務めに今も召され続けています。でこの後の印でありますけれども、ここに書かれていますことは、毒を飲んでも決して害を受けず以外はほぼ使徒言行録の間接的な要約であります。でこの付近におきまして、印ということは非常に大きな意味を持っています。それも印を語るときに必ず後に続く印という言い方をします。最初にあるのが福音宣教です。福音宣教がなされると後に印が伴ってくる、こういう順序で印のことを強調しています。ここで使徒言行録の14章をお開きください。使徒言行録の14章241ページ、イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシア人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を証しされたのである。このような使徒言行録の記事がここに引用されています。また使徒言行録から学んだことでありますけれども、ここに記されている通りですけれども、宣教は言葉だけではありません。復活の主が働いてくださり、言葉の確かさ、恵みの言葉の確かさを復活の主が証ししてくださる、そのことによって宣教は進んでいくのであります。使徒言行録におきましては7回もペテロやパウロの癒しの記事が紹介されていました。19節20節主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれた。19節は後日使徒信条へと結実していく言葉です。もうこういう定式化された言葉が早い時期からあったということを確認することができます。20節ですが、一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教したとあります。この一方ですけれども、言語におきましてはちょっと違う使い方がなされています。19節のところで一方主イエスキリストは天に上げられとまず語ります。で20節におきまして、他方弟子たちは出かけて行って至るところで述べ伝えたと語ります。 ですので、これは対をなしています。主は天に昇られた、神の右の座に着かれた、他方弟子たちは至る所に使わされていった。これがパラレル、平行関係で記されています。そして今日覚えたいことでありますけれども、20節の後半です。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。天に昇られ、神の右の座に着かれた主イエス・キリストは天にとどまっておられるだけのお方ではない。そのお方が地上にあって弟子たちを派遣し、弟子たちと共に地上において働き続けていてくださる。このことがここで明らかにされています。そしてここでも先ほど確認しましたように印が伴う。そのことが二度目として語られています。私たちは奇跡を売り物にして福音宣教をすることはありません。ですけれども、教会員の中で誰かが病気になると真剣に祈ります。復活の主よ、あなたが御手を述べてください。このような祈りを何度繰り返すでしょうか。人生試練が訪れると、また愛する人が困っていると、あなたが共にいて慰めてくださいと何度祈ることでしょうか。私たちはイエス・キリストは復活したと復活の宣教のメッセージを大胆に語ります。しかし本当に宣教が進むというのは私たちの宣教活動だけで完結するのでは決してありません。復活の主が、復活のメッセージが語られるときに働いてくださる、聖霊なる神が働いてくださると言い換えてもいいかもしれません。このように働いてくださるから福音が広がっていくのです。また私たちはなかなかちゃんと伝えられない、特に私は説教者でありますので、自分の言葉の足りなさということといつも向き合い続けています。もっとちゃんと語れないんだろうか、悩みはつきません。しかし言葉は非常に大事ですけれども、本当に宣教が進むのは言葉だけの問題ではなく、復活の主が共に働いてくださるという信仰です。初代の教会はこの信仰に固く立っていた。十字架で死なれたイエス様がよみがえられた、表されたということを伝えるだけでなく、今も生きて働いていてくださる、宣教する私たちと共に働いていてくださる、このことをマルコ福音書の結尾に何とかして書き込みたかった、そういう心意気を私たちは学ぶことができるのであります。またこの19節でありますが、主イエスはという言葉で始まっています。主イエス、この言葉が福音書に登場しますのはここだけです。ナザレのイエスという言葉はよく出てきました。ダビデの子イエスもありました。神の子イエスもありました。しかし主イエスと端的に主とイエスがくっついて出てくる箇所はここだけです。パウロ書簡にはたびたび登場しています。ですので、この主イエスという呼びかけというか語りかけ、記述の仕方は初代教会の中に定着していた一つの形だと理解できます。私は説教におきまして、また自分が記す文書におきまして、イエスという言葉を記さなければならないときにはほぼ必ず 主イエスと言っています。意図的です。私の主イエスです。教会の主イエスです。またすべてのものを作られたものの主である主イエスであられます。15節をご覧ください。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音宣教の普遍性が全世界すべての作られたものという言葉で表されています。20節ご覧ください。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。ここにも至るところという言葉が添えられています。福音宣教は出ていく、全世界にすべての作られたもののところに至るところに出ていく、そしてなされる事柄であります。それはすべてのものの主なるお方が主イエスキリストだからです。初代教会の本当に凝縮した信仰告白が主イエスの一言に込められています。私たちが主イエスと祈る時も同じです。私の主、教会の主、すべてのものの主である主イエスよ。この信仰の中で私たちは祈り福音宣教にあたります。その時主イエスは共に働いてくださり、私たちの祈りを聞き、私たちの宣教の言葉を聞き、その言葉の確かさをご自身で証ししてくださるのであります。祈りを捧げましょう。神よ、皆を褒めたたえます。今日でマルコの福音書が終わりました。入院して中断した時もありますが、最後まで公開説教を導いてくださりありがとうございました。また復活の記事の本意を改めて学ぶことができ感謝いたします。初代教会が自分の不信仰をあなたに怒られつつも福音宣教に当たっていた、そのことを学ぶことができました。私たちの言葉もなすことも本当に乏しいことです。お許しください。天上の主イエスよ、あなたが働いてくださり、私たちの語る宣教の言葉を強め確かなものとしてください。主イエスと祈るすべての信徒の祈りをあなたが聞こしめし、あなたの御業を成してください。イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。